詩編119編、ページ数は855ページです。33節から37節までお読みいたします。主よ、あなたの定めの道を私に教えてください。私は終わりまでこれを守ります。私に知恵を与えてください。私はあなたの掟を守り、心を尽くしてこれに従います。私をあなたの戒めの道に導いてください。私はそれを喜ぶからです。私の心をあなたの証に傾けさせ、不正な規則に傾けさせないでください。私の目を他に向けて虚しいものを見させず、あなたの道をもって私を生かしてください。以上です。
それでは今日のご説教を美香先生にお願いいたします。
おはようございます。なんだか久しぶりのような気がしますけれども、今日もこうして皆さんとご一緒に礼拝ができること本当に感謝いたします。特に感謝いたしますことは、私よりも年長者の方たちが元気にこのサウデ教会に出席されていることです。私は主にあって自慢しています。自慢しています、大変な言い方ですけど誇っています。よく日本からいろいろの連絡が来ますときに、サウデ教会は平均年齢83歳だけども皆さんが礼拝といろいろの習慣に喜んできておられるっていうことをいつもお知らせするんですね。日本の教会では珍しいことなのです。もう70歳ぐらいになったら年寄りだからっていうんでね、そんなに皆さんのように一生懸命励んでおられる方もあるんですけど、珍しいんですね。日本からいらっしゃった先生方もサウデ教会珍しいですね。今ホリネスの佐藤先生も今度日本に帰ったらサウデ教会の様子をお知らせしましょうってこの間おっしゃってましたけれども、本当に感謝です。ですから今日の箇所、終わりまで、私はこれを守りますっていう信仰を守り通すっていうことはもう皆さんには必要ないかも分かりませんけれども、ご一緒に見ていきたいと思います。聖書の中で一番長い節があるのはこの詩編119編です。1節から176節まであるのです。その長いところのある一部分を見ていきますね。ちなみに聖書の中で一番短い節ご存知でしょうか。新約聖書の中にイエスは涙を流されたっていうところがあるんです。それが一番短い節ですけれども、今日見ました、今読んでいただきましたこの部分を書きました詩人は4つあるいは5つのお祈りを神様にお捧げしています。まず第一のお祈りは御言葉を教えてください。そしてその御言葉を理解する知恵を与えてくださいっていうお祈りを捧げています。私たちは御言葉を読みます、またメッセージから聞きます。その御言葉を実際生活にどのようにしていいか教えてください。私はその通りに行いたいのです。そして命のある限り心を尽くしてお従いしますとお祈りしているのです。聞くだけではない、どのように生活に表していいのか御言葉を教えてくださいっていう祈りですよね。私たちはこれは神様の導きである、神様の御胸であると信じて思いますけれども、終わりまでそれを守るっていうことは非常に難しいことです。なかなかできません。途中でつまずいたり、あるいは途中でこの世の声に引っ張られてそっちのように走っていったりすることが多いわけですよね。 一緒に洗礼を受けた信仰の友達が今、まあ、生きておられる場合ですね、実際に一緒に教会に励んでいるかというと、そういう時もありますけれども、あの人も私と一緒に洗礼を受けたのに今はどこかに行ってしまったという悲しい経験を持つこともあります。私も16歳の時に洗礼を受けた時に一人の高校生の男子の方も一緒に洗礼を受けました。彼はその時高校で、将来自分はシュバイツ博士のように、な道を選ぶんだと非常に張り切っていました。でも学習院大学の方に進んで、それから後何年かして、様子を聞くと、もう教会からは離れていってしまってるんですね。多かれ少なかれ一緒に洗礼を受けた人が今日まで一緒に信仰を持って励むということは珍しいことだと思います。祈祷会の時に、片山さんがいらっしゃ、まだお元気だった時、片山さんと平尾さんと刈谷さんはもう昔からモッサの時からの知り合いだった。その方が一緒に祈祷会におられるというのは素晴らしいことだと思いましたが、なかなかそういうことは難しいですよね。皆さんの周りでも一緒に洗礼を受けなさった方が一緒にどこかよその教会でもいいから信仰を持ち続けておられるのは嬉しいことですけれども、あの方どこに行ったのかなと思うととても悲しい気がします。本当に信仰生活を全うすることは何と難しいんだろうと思いますけれども、神様を求める者に知恵を与えて理解する力を神様は与えてくださるのです。だからこの方は一番に御言葉を教えてください、またそれを理解することを、理解する神の知恵を与えてくださいとお祈りしました。2番目のお祈りは何でしょうか。35節にありますけれども、私に御言葉が示している道を歩み続けさせてください。信仰の道を歩み続けるためには神様の力を必要とします。本当にいいことを聞いたね、今日の話はとっても私に良かったと思って、それで終わってしまってはいけないんですね。それが毎日の生活に表すことができるように神様の力を与えてくださいと祈ること。去年かおととしかのお誕生日のカードに私は御言葉を書かせていただきました。覚えておられるでしょうか。御霊も弱い私たちを助けてくださるという御言葉を書きましたけれども、日々に上から御霊の注ぎをいただいて仰ぎ見て満たされていかなければ、ああいい話だった、ちょっと心が刺されたで終わってしまうんですね。御言葉の道を歩ませてください。3番目の祈りは何でしょうか。36節37節に書いていますけれども、心を御言葉に傾かせて利得に傾かないようにしてくださいとお祈りしました。わかりやすく言えば、金儲けよりも従順の道を私に選び取らせてくださいっていう意味です。私の心を喜ばせ、私の心を満足させることよりも神様あなたの道を選び、それを自分のものとして進ませてくださいという祈りです。もう一つは、神様のご計画以外のものに目移りさせないでくださいと別の訳では書いていました。目移りさせないでください。あれを見たりこれ見たりさせないで、あなたの道だけを見させてくださいという意味ですよね。人の心っていうのはなかなか利己的です。自分中心です。だから御言葉の示すところに従いたいけれども従えない弱さがあります。私たちの心が御言葉を愛して御言葉をしたい続けるためには、神様の働き、 御霊に日々満たされていなければ自分の力ではできません。この人は一節のところに、私は終わりまでこれを守り通しますと告白しました。終わりまで、息を引き取るその瞬間まで御言葉を愛し御言葉に従い続けますという信仰告白です。いろいろと事情とか状況、世の中が変わるんですけれども、いつもそういうふうな移り変わりの中にあって、信仰に喜びを持つ、本当に神様感謝ですっていう喜びを持つ、生き生きとした信仰生活を守り通していくっていうことは、たやすいことではないのです。クリスチャンになるっていうことはそんな簡単なことではありません。ただ戦いなしにはありえないんですね。何と戦いますか？それは自分自身に厳しく、そして世とも戦っていなきゃいけないんです。まあいいかこのぐらいはっていうような気持ちを持ってては、生き生きとした、また本当に喜びに満たされた信仰生活っていうのはやっていかれないのですね。一時は非常に燃えたことがある。あの時は非常に心が燃やされた。もう彼かに伝道しなきゃおれなかったというような、もう非常に心が燃えた時がある。あるいは一時は非常に熱心であった。もうどんな集会にも私は喜んでいきました。雨が降っても風が吹いても家がどんなに忙しくても、子供がどんなに小さかっても、一生懸命励みました。ある時はそれをしましたっていう人はたくさんおられます。しかしその信仰が喜びの日も憂いの夜も我が主に従わんという賛美がありますけれども、寂しい孤独の夜であっても、あるいは思いがけない災いが来た時であっても、体が元気な時も体が弱っている時も、厳しい生活を強いられた時も、のんびりと、ああ今の生活を楽しんで感謝ですっていうような、のんびりとしたゆったりとした生活の中にあっても、一年中その信仰を持ち続けていくっていうことは大変難しいことだと思います。本当の意味で難しいです。先週の、金曜日と、それから昨日ですね、私たち思いがけなくも日本から電話をいただきました。朝だとか、おはようございますって言ったら、あ、こちらは夜です、こんばんはって言われましたけれども、それは枚方教会、よく時々お明かしする枚方教会の最初の人たちからの電話でした。最初に来た、その金曜日ですか、夜来た電話は、私たちと一緒にアパートの隣同士の部屋で、日本のね、昔のアパートだからトイレは一緒に外に出て使うような、そういうふうなところで、女一人の人、私たちが入ってしばらくして結婚して入った方ですから、あの先生なんて、もう本当に友達のようでしたから、ああ美香さんなんて言われてびっくりしましたけれども、その方でした。でも一緒に出発しました。その方はずっと今日まで信仰を持っておられますが、あの電話の話で奥さんが3回も一時的に息を引き取って、私は3回も息が止まったんですよ、私はちょっと1つか2つ若い方ですけれども言ってましたね。そしてそんな大変な中から、でも神様からは離れないで今日まで来てます、主人は3年半の間私の面倒を見てくれましたとこう言っておられました。そして今その方は、まあそんなに元気ではないんだけれども、もう一人の後から電話を来た方 の、 その世話をね、時々しに行っておられるんです。看護師さんだった人ですけど、そして して、昨日の電話の人はもう電話を持ったなりも泣き声で、もう嬉しいです、もうとっても大変な中にあって一声聞きたいと思っていろいろ調べて電話をかけましたって、浅田さんっていう人でとっても親しくしてくださって、私サウデ教会に来た時に浅井さんとよく名前を間違えたぐらいの人なんですけれども、その方もおしっこに血が混じったり痰に血が出たりして今とても大変な中を通ってるって言ってました。それでも信仰を持ち続けたことが感謝でしたと言ってまして、私本当にいろいろなところを通して大変な道を知っていますから、ああよかったね、最後までこの道を進み行きましょうねってお話ししましたけれども、お互いにですねいろいろの中を通されても信仰を持ってるっていうことにおいて親しく話ができるというのはなんと感謝のことかと感謝いたしました。私たちの励みや努力だけによるのではなくって神様が時に応じて助けてください、そして道を開いてください、力を与えてくださる、だから成し得ることだと思いますね。私たちは一人漏れなく私は終わりまでこれを守りますという証をしていきたいと思います。ずっと信仰を持ってきても天国に行くちょっと前ぐらいから神様に離れる人もなきにしもあらずです。そんな方も知っております。急いでお祈りに行ったりもしましたけれども、私たちは本当にそういうふうなことに対して日々ですね、日々信仰を持っていかなかったらいつどんなことがあるかわからないっていうことを教えられます。そして最後の祈りはその35節から37節のところをまとめてみますと、足と心と目が正しく向けられるようにと祈っています。世のものは全てあってにならない虚しいものです。品物でも人でもそうです、あてになりません。もう忙しくなくなってアポ全体したから一緒に旅行に行きましょうかと計画立ててても、どちらかが何事かがあって行かれないっていうこともありますね。いろいろなことを計画立ててても、この世にあるものはあてにならないものです。けれどもそれらを求めてそれらを 見るから心にそうしたいっていうむさぼりが起こって、御言葉からそれていくことがあるのです。それで心を尽くして神を愛していかなければいけませんとイエス様がおっしゃいました。私たち一人一人がみんな人生のゴール最終点があります。人によってその時期は異なっています。年長者が先に行くとは限らないのです。若くってもその終わりがあります。とにかくどんな状態でも今まで元気であってもまたずっと長い間病気をしてたとしても必ず最終点があります。その最終点に来た時にパウロのように信仰の告白をしたいと思いますね。パウロは何と言いましたか。私は世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた信仰の道を走り、決められた道を走り通し信仰を守り通しましたと彼が言いましたね。私たちもそのように決められた道を走り通し信仰を守り通したという告白をしていきたいと思います。そのためには心を尽くして日々を送っていかなければいけません。23歳の時に神学校を卒業して一つの教会に 使わされました四国の。でそこに1年おって次の教会に行く時に送別会の時に一人の信仰の友がくれた言葉を今でも忘れることができません。その方は私に一生懸命っていう言葉をあげますと言いました。一生懸命、漢字に書くと一つのことに命をかけて生きると書くんですね。一生懸命っていうのはそういう意味です。一つのことに命をかけて生きる。私はその時にその言葉をいただいて今日までその言葉を忘れることができません。神様の証のために命をかけて生きる。自分が洗礼を受けて信仰を持ったんですから、その信仰のために命をかけて最後まで生き抜く、これが大事じゃないかと思います。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、体も心も引き締まるような空気の中に今朝も私たちを元気にしてくださって、ある方は大変な体の状態の中からも信仰を与えて御前にお送りくださり、共に礼拝を守ることができて感謝いたします。私たちの心は非常に悪に染まっていて、時々決心したことと違うことをさせようとする時がありますけれども、あなたからいただいたこの十字架の信仰、また十字架のによって清められたこの御言葉の助けと御霊の助けをいただき続けながら、最後まで信仰を持ち続けていくことができますように、この詩編の作者のように、私は最後までこれを守りますと信仰告白させてくださるようにお願いいたします。どうぞ病気中の方、あるいは療養しておられる方、また来たくても来れない一人一人の方を憐れんでくださり、強めてくださって、その場所で祝福してくださるようにお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
三田先生ありがとうございました。突然ですけれども、今日今から、幼児祝福式を持つことにいたします。最初505番をそれでは歌いましょう。一節二節を歌いたいと思います。そのうちに、今日祝福式を受けられる方、ファミリアの方に前の方に出てくださるようにお願いします。505番ですね。はい、一節二節を賛美しましょう。